さんこんにちは。
こんにちは。
こんばんは。
さあ始まりましたオリジンチャンプル金曜日、本日のお相手はすっとこどっこいそばショーと
すっとこどっこいプーキーと
劇団大勢小屋みずきです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
失礼します。
はい、オリジンチャンプルやっておりましてね、今17時を回りましたけれども、まあ、先週の放送で、小屋みずきさんがラストということだったんですけれども、
だったんですけど今年ラストっていうことだったんですけど、急遽ちょっと今日、
急遽、
はい、
はい、出れるということ、
普段通り出れることになりまして。
なんでよ、
なんでですか。
まあまあまあ、
ゲストさんも用意してるのに。
おまあまあ申し訳ないです、本当にもう変更で申し訳ないですけど、
年内最後の放送ですよ
今日ね。そう だからどうしても一応出たいなと思って。
どうしても出たいなという気持ちがあるんだったら、うん、先週の時点でちょいできたんじゃないかなって、
だったんだけど、まあ、ちょっとあの先週の時点ではとっても厳しい状況だったんですけれども、今日しどろもどろだっていうか、やめてもらっていいですか。なんでこう今年最後でさ、いやいやいや、こんな攻められんといけない。
いやいや、ありがたいですよ。
攻めるよ。
ありがたい。本当に申し訳ないですもん。
いやいやいや、もう3人揃ってね、年内最後の放送ね、迎えたかったんでね。
そうやりたかった。去年とかうちともきさんと2人だったからね。
ともきさんと2人？
え？
去年？
去年の最後は。
嘘？え？
嘘だ
よ。本当だよ。
え？
違うラジオでしょそれ。
違うわ。
やめてもらっていいですか？違うラジオの話はちょっと FM那覇さんなんで。
ちゃんとそうだったよ。なんか2人営業が入ったっつってともきさんが、はい、なんか。
え？マジで？
うん、でも
今までありました？すっとこどっこいが営業でオリジンチャンプル休むなんてありました？今まで。
いや、あったよ。
一番大切にしてますからね。
あ、そうなの？
あったかな？
結構
一番大切にしてるにしては一番遅刻多いけど。
遅刻してないでしょ。
ああ、
まあ、前はね。
遅刻多かったけど。
旧首里でやってた時はね。
まあまあね。
遅刻してから。
確かに
な。あったな。
今日は。まあ、後ほどお呼びしようかなと思ってますけども、はいはい、マネージャーさんもいますからね今日はね、
はい、
同じ
ですね、
はい、横にね、うん、それもあってでしょ多分、水野さん出たいっていうのは。
違う、
ははー、なるほどね。
そうだよ、
好感度を上げて、
そうスペシャルゲストで呼んでたからそれも知って、あ、じゃあ行きたいなって思ってきたんでしょ。だから
違うよ、だったらもう普通に最初からやってるし。
ほんでゲストさんいなくても来てました。
来てるよ当たり前さ。
あそこの確認を
ちょっとしたな。まあまあまあいい子だな、結果いい子なんだからな。ニーズさんって結果いい子だから、うん、嬉しいよ。
どこに落としたいわ
け。ツイッキャスコメントの方でも、はい、ちちこと眠り姫さん、よかった3人揃ってるということで、はい、
ありがとうございます。
ツイッキャスに、
はいはい、
ミーズさんということでひとみさんから来てますね。
え
ひとみさんわかります？去年の日付変更戦に、違います、
俺の初恋の相手、石川ひとみ。
石
川ひとみ、
誰がわかるわやな。
小学生の頃好きだった石川ひとみ。
ガチもんやし、ガチもんやしや。石川、足早いやつな。小6の頃で男子よりも一番早かったん
だよ。そうだから俺そこに惚れてしまったばよ。女の子なのに
足早い。
男の子は足早かったらモテるっていう風潮あるけど、俺女の子に行っちゃったわけよそれ。
小学生で今でも好き。
今でも好きよ。
引きずってるな。
今でも好きよ。
定芸引きずってるな。
定芸会いたいよやお前。死に加盟てるよやお前。LINE
出てほしいな。
違います、そのひとみさんじゃなくて、
はい、
普段から芸能活動もされてる、
うん、
ひとみさん、
うちなナンバーワンの、
そうです、
うん、
はい、
おー、
ありがたいですね、参加してもらってます、ありがとうございます。
うちなナンバーワンさんの、
うん、
いや、うち
そのアシスタントさんが聞いてるってことは、
も
う俺たちのラジオはうちなナンバーワンよ。ラジオでうちなナンバーワンよ。一番面白いラジオだよこれ。もう
本当かな、
うちらナンバーワンだよ。
その認定はひとみさんがするから。
そうだよ。
関係の人が、
うん、名前知らないけど、お偉いさん、おじさんというか、おじさんではないけど、あの人も一回喋ってみたいですね。あの方
ナンバーワンの、
あの人ね、
一番メインの、
メインの人、
ひとみさんのメイン、
真ん中にいる、真ん中にいる人、
なんて言った、
おじさんというか。いや、一番なんか、
フォローできるほど自分も名前ちょっと知
らんから、勉強してから言え、それや。
ね、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。最後まで聞いていただけたら、
大阪のおばちゃんさん、個人名出してええんかいなというね、そもそもそうですよね、さっきのね、プーキーの初恋の相手ね、
これ石川ひとみね、石川ひとみ
聞いてくれてるからいいでしょ。
いいでしょ、
聞いてくれてるんだ。
聞いてくれてるかもしれないです。結構地元で、結構本当に多いんですよ。 地元の友達で、
あ、そうなんだ、聞いてるよって、聞いてるよって、
そうそうそう、うん、YouTube とかで上がってるんで聞いてねっつって、うん、聞いてるよって言ってる方が多いっていうだけの話なんですけど、いかがですか。
いや、面白いっすよ。めちゃくちゃ面白いっす。もう年内最後の放送だな、もうこれ。
たけさんね、たけさん、たけさんです。
たけさん、
先ほどのうちな、あ、たかさんか、うちなナンバーワンのね、
はいはいはい、あ、高さん、
高さんですか、
うん、ああ、高さん、
そうそう、高さん、
高さんね、
そう、高さん、
ああ、高さん、
やった、覚えてた、
高さんね、もうずっと覚えとこうじゃん、これ、ずっと覚えてる、今後共演することもあるだろうし、
ね、はい、ということで、はい、本日ですね、もともとまあ水さんがお休みという予定ではあったんですけれども、はい、まあ本日参加で3人ということで、はい、お送りしていますが、ゲストの方も実はお呼びしておりまして、はい、スペシャルゲストに来ていただいております。はい、はい、ということです。どうぞ自己紹介お願いします。
はい、小屋水木さんとズブズブの関係でございます。劇団大勢マネージャーの永田健作です。よろしくお願いします。
よいしょ。
誤解を招く。
もうね、
ズブズブの関係。
ゲストで出させてほしいって言ったらもうすぐ、はい、あの休みだったんですけど、はい、ちょっと急遽やっぱり出たいです、ね。
出よ。
あ、なるほどな。
そういうことでしょ。
ちょっと待ってよ。
そういうことだろうな、思ってましたよ。だって。
あ、本当。
あ、本当じゃない。
あ、じゃあ検索さんがゲストって決まって、あ、あ、じゃあもう絶対入らんとって思ったんですね、じゃあ。ゲストが検索さんだから。
まあ、そう言ってた方が都合がいいわけ、検索さん。
じゃあ待って。じゃあ待って、じゃあ俺。
このくだり上から見てる
だからよ。あ、じゃあ、検索さんと俺ってもう兄弟なんすね。
もう兄弟。ああ、どうい
うことか。A 兄弟なんすね、A 兄弟。
どういう。
A 兄弟。
それはもう。
じゃあもう、どっち、な、お兄ちゃんでじゃ
あ。お兄ちゃん。あ、俺が先っすから。水さん大体の俺が先。
あ、それ兄弟なんだ。それ兄弟なんだ。
もう本当にやめてほしい。今年最後なんだからさ。しかもさ、これさ、小学生も聞いてるからさ。
あ、いやいや、もうもう、それはもう、ありがたい。
別に、幅広く。別にね、うん、いやらしい意味ではない。
ではないです、
う
ん
う
ん、
仲がいい。やらしい意味だろうがよ。
やらしい意味だろ。
何がよ。
何も。
宇宙兄弟と一緒よ。宇宙兄弟と。
小屋さんはね、そういうメガネをかけてるから、見る景色すべてそう見えるん
ですよ。あー、もう。
色眼鏡で見て。
あなたは金曜おりちゃんを聞きすぎだ。
検索さんが。いや、ありがたいじゃないですか。
ありがたいよ。
ありがたいけど。
でも、うん、オリジンチャンプル金曜日のこのコーナーとかね、うん、まあ、あの女性一人じゃないですか。そういうのがあって、ちょっと、まあ、そっち系の感じのキャラになってってね。うんうん、まあ、最終的には、まあ、もう完成形ですから。
逆に、ミズさんが汚れてて、俺たちが汚れちゃったって感じですよ。
追い越され
て、俺たちが汚した感じじゃないですよ。
汚したってこと。
そうです、そうです。だから染まっちゃったんですよ。水色に染まっちゃってるんですよ。俺たちが逆に。
もう来年からこのラジオいないな、うちは。
ええー、そんなうちいない。ああ、だからまあ、検索さんで、ね、来ていただいて。なんでですか、今日。
あ、今日は、はい、まあ、ゲストで、まあ、あ、もともとは、はい、12月23日日曜日の、はい、あの、舞台の告知で出させてほしいなと思ってたんですけど、はい。まあ、せっかくお時間いただけるということなので、うん、はい。せっかくですから、はい。今後、はい。この芸能界で、はい、すっとこどっこいと、はい、ゴヤ水木が生きていくためのヒントをば一つ話しさせてもらえない
かな。なんすかそれ、めちゃめちゃ緊張するな。
ほら、一応僕ほら、まあ、役者もやりながら、はい、マネージャーもやってるわけですね、
はい、
オリジナルの ね、
はい、
まあ、5年間やってきて、うん、はい、あは、俺たちが生きている世界というのはこういうところなんだねっていうのに、
はい、
最近こうよくまあ勉強するようになって、それを踏まえた上で、まあ二組がね、どう生き抜いていくかっていうのをね、話す、50分になればなと思ってきました。
あ、いい50分、いい50分、この50分それで、
講演会で、紙に書いてるファイルに、
資料の量よ、
ラジオで申し訳
ない、ファイルに書いてる、
めっちゃ書いてきたから、
資料の量よ、
てる
な、ノート2冊しかもなぜか大小で。
いやそれは知らないです。
小さい
自分が準備したんじゃないですか。
個人のあれの。
ラッキーくんも来てます。ありがとう、ラッキーくんね。
ラッキーくん、
すごい大事。すごい大事。
すごい大事。
あ、そうか、原作さん見たことないですね。
めちゃくちゃでかい。もう白い。
ラッキーくん、犬でございますね、うんうんうん。全然こっち見ないからね、ラッキーくん。
ありがとうございます。
ちょっとした馬みたいな。
本当ですよ、ポニーみたいな。ありがとうございます。
わ
ぁ。いや、なんでそれ、もう早くに教えてくれなかった
の。ちょ、ラ
バー。
最近した。
最近っすか、
最近勉強。
最近見つけたんすか。
というのも、はい、あの、マネージャーをやっていて、はい、こうお仕事の依頼があるんですけど、
はい、
マジカルワードみたいのがあって、
マジカルワード、
お仕事いただくときに、はい、こう予算がないんでこの金額でやってもらえませんかってよく言われるんですよ。
はいはい
はいはいはい、
あはーと思って、 ほらすっとこどっこいもなんか思い当たるとこない？同じネタ営業で10分間のネタ営業したのにギャラが違うってない、
は
い、
あもうこれはもう完全に全然ありますよ、
これ不思議に思わん、
これはまあまあ、あそういう感じでやってるのかなっていう、まあ そ, うん、そうなんあの予算が予算の関係上でそういうことなんだろうなとか、
うん、だから県の事業の時とかめっちゃテンション上がりますよねよっしゃ県の事業だ来て、
まあまあまあもちろん
ギャラの
上下がある
はい、はい、まあまあまあ、はい、
これでもよく考えたら不思議なことで、はい、例えばほらラーメン屋さんに行ってさ、はい、800円のラーメンを、はい、今日財布にお金が少ないんで500円でいいですかって言って、はい、食べられる？
食べられないですね。
食べられないでしょ。
もう800円で出してますから。
決まってますよね。
金額もそれだから。
でも芸能の世界ってそれがこう、はい、まあそれでこう回ってるわけ。
はい、
これ不思議だなと思って。はい、もういい悪いとかじゃなくてね、はい。こういう世界なのはなんでなんだろうっていうのを自分なりに考えたわけ。
はい。
はい、
でもう少し突き詰めて話すると、
はい、
例えばこうまあ例えば設定している金額より予算がないのでこの金額でやってくださいって言われたときに、
はい、
これ上司に相談するさ、
はい
はい、
見積もり出した金額より下なんですけどどうしたらいいですかってなると、はい、やっぱりお仕事がゼロになるよりかはやっぱり売り上げが立った方がいいさね、
まあそうですね、
断ってゼロになるよりかはあった方がいいさ、はい、演じるタレントさんも出れないよりは出たいっしょ、う
ん、出たいっしょ、ね、
はい、表に立つ心理として、うんうん、安くても出ないよりは出れた方がいい。
それはそうですよね、うん、もう全然出るためにやってますからね。
でしょ。でこれ多分これがあるから歪んでるんだろうなと思って、歪みって言ったらまたちょっと言葉強いですけど、はいはい、というのも普通にラーメン屋さんがさ、
はい、
もう800円のラーメン500円でって言った時に、いやもう食べてもらえるだけありがたいんで、オファーしてもらえるだけありがたいんで、うん、じゃあ500円でいいですって言って続けてたらどうなる？
いやもう潰れます。
潰れるし、はい、倒産するわけさ、
はい、
実際芸能界も食っていけないって言って辞める人がいっぱいいるわけさ、
はい、
事実上倒産みたいな形
さ、
だから気持ち的には感情的にはね、はい、マネージャーとしてもオファーやっぱりいただけるのはありがたいわけ、これ本当にそうで、
はい、
見積もりの金額からやっぱり少なくても気持ち的にはやっぱり声かけてくれるだけありがたいっていうのは本当にこれはある。一方、
はいはい、
これ現状を認識するときってさ、
はい、
感情って邪魔だわけ。
ほう、
今の僕たちがどういう世界に生きているかっていうものを考えるときに感情ってとっても邪魔だわけさ。
自分の感情が
その感謝の気持ちが、
はい、
正確にその世界を見れなくしてることが多々あるわけ、
うんうん、
脇に置いといてこれをラーメン屋に例えたときそれは倒産するさ、
はい、
じゃあどうしたらいいんだろうと思って、まずね僕たち の, その芸能の世界がどういう構造になってるかっていうのを説明すると、
ほう、
はい、これは全てがそうとは言い切れないんだけども多分8割こういう構造、
ほう、
お金の流れね、
はいはい、
僕これ美空ひばり方式っていうんですけど、
美空ひばり方式、
はい、
そこも気になりますね。
めっちゃ喋っていい今日、
はいはいはい、
はい、
いいぞいいぞ。
川の流れのようになってるんですよ。
お
あれ
これ今ごめんなさい、今ボケじゃないですよね。
ボケ、これ真剣、俺めっちゃ真剣。
笑った方がいいですか？
わかりやすいように川の流れのようにお金が流れてくるわけ。
はいはいはい。
美空ひばり。皆さんごめんなさいね、言葉だけであれなんですけど、ちょっとイメージしてくださいね。
はい。
上流から下流にお金という石が流れてくると思ってくださいね。
はい。
はい。
で、この石は、お金は、まず第一、この上流の人がこの石の大きさを決めるわけ。
はいはい
はいはい。
で、川上流からこう石が降りてくるでしょ、
はい、
で川には曲がり角があるわけ、いくつか、
うんうんうん、
でこの曲がり角を経ていく間にこの石が削られてしまうの、ぶつかって、この曲がり角が何かって言ったら例えば広告代理店さん、
はいはい、
1つ目の曲がり角、はい、で2つ目の曲がり角がメディアさん、
うん、
で3つ目の曲がり方が制作会社さん、
はい、
で4つ目の曲がり方が事務所、僕のマネージャーの会社、ね、
はいはい、
で最終的に下流にいるのがタレントさんだけ、
はい
はいはいはい、
上で決められた石がこのいくつかの曲がり角を曲がるうちに削られて小さくなった石がタレントさんのところに最終的に来るわけ、
はい、おー、はいはい、なるほど、
これイメージできます？
イメージできました。
でここポイントなんですけど、
はい、
まあ、広告代理店さん、メディア、はい、制作会社、事務所っていうのは基本的に企業だわけです、
はいはい、
法人だ、法人、皆さん聞いてこい、法人、個人ってあるんですよ、
はい
はい、
で会社って人格があるんですよね、
はい、
法人格っていう言葉があるように、
はい、
生きてるわけ、
ほう、
会社も、う
ん、はいはいはい、
じゃあ会社にとって生き死にの問題って会社にとっての死って言ったら倒産だわけ、
倒産、
はいはい、
で会社にとっての栄養っていうのはお金だわけ、
う
はい、そうですね、はい、でここポイントなんだけど、はい、全ての会社はその法人格として自社の利益を最大化するのが一番のミッションだからさ、はい、ざっくり言うと、うん、取れるだけのお金は取っとかないといけないわけ。
はいはい。
だから上流が、例えばスポンサーさんね、A 社という企業が広告落ちたい、はい、CM 落ちたいから、じゃあ予算は1000万。
はい。
うんうんうん、
例えばな、1000万と意思を決めました、うん。それが広告代理店さんに流れるときに、はい、広告代理店さんが例えば500万取れるなと。
はい。
うん、
マックス。うん、でも、はい、下流にタレントさんが、待ってるから、うん、300万円にしようってはならないわけ。
それはもう各々ありますからね。
今のうちに食べておかないと、うん、ね、いつかお金がなくなって死んじゃうかもしれないでしょ、うんうんうん、だから取れる分はマックス取るっていうのが会社の人格だわけ、はい、ミッションだっけ、これいい悪いとかではないわけさ、はい、悪意はないわけ、うん、そういうもんだっけ。
削りに行くのが当たり前と。
死にたくないでしょ、
はいはいはい、
知りたくなったら食べときたいでしょ、
食べときたいです、
でしょ、
はい、
で貯金もしときたいでしょ、はい、だからマックス取るわけ、
うんうん、
でそれがまたメディア制作会社、
いろんなところ
事務所もそうだくさ、
はい、
ってなってくると、はい、最終的にタレントさんの方に下流に流れてくる間、
はい、
最大にして最小の金額が降りてくるわけ、
はい、
必ず、
はい、なるほど、
ほぼ必ず、はい、よっぽど好意がない限り、よっぽど善意がない限り、うん、取れる分は取っとこうっていうのが会社の使命だから、仕方ないわけさ、
はいはい、
だから予算がないんでっていうマジックワードが出てくるわけ、
はあ、うん、なるほどね、
で、はいはいはい、僕たちはこれを受けざるを得ないわけさね、うん、
はい、
これはもうこういう世界だわけ、
うん、
いい悪いとかじゃなくて、うん、そういう世界っていうのをまず認識してほしい、
はい
はい、
だからこの金額を受け入れざるを得ないわけさ、はい、良くも悪くも、
はい、
だから、はい、さっきのラーメン屋さんじゃないけど、
はい、
食っていけないっていう状況が出てくるわけ、
おお、なるほどね、
でもう一つ、
はい、
どんどん説明するね、ごめんね、
はいはいはい、
そもそも沖縄の芸能の現状でいうと、
はい、
座れる席っていうのはとっても少ないわけ、
はい
はい、
沖縄が自分たちで作ってる番組ってそんなに多くないさね、
はい、
例えば OTB で言ったらヒープホップさん、
う
ん、
はいはい、
QAB で言ったら小刻みプラスとか、
うん、
RBC で言ったら A ランチとか、
うん、はい、
そもそも沖縄の例えばテレビだけを今撮ってますけど、
はい、
テレビが自社制作で作ってる番組自体が多くはないわけさね、
はいはい、
でやっぱりこう中央から東京大阪から番組を買って放送してるっていうのが現状だわけさ、
うん、
だからよく皆さんもあのテレビで見たことあると思うけど、この番組は平成何年何月何日に放送されたものですみたいなんてテロップで出てたりするさ、
はい、ありますね、ありますね、
あれは中央で流れた昔の番組を買って流してるわけ、
うん、
はい、だから沖縄のそもそもの椅子が少ないわけ、
はい、うんうん、
でしかも椅子に座れる人の数も限りなく限られていて、
ほう、
これもう一つ理論があるんだけど、
はい、
実力より実績っていうのがあって、
うんうんうん、
これは僕は北海道のお土産理論って呼んでるんですけど、
うわ、どんな例えすごいですね、
皆さん想像してくださいね、
はい、
ごめんね、俺ばっかり今日喋ってる、
はい、
例えば財布、阿賀屋のおじさんに、
はい、
北海道のお土産を買いに行くって想像してくださいね、
阿賀屋のおじさんに、
阿賀屋のおじさんに北海道のお土産買っていくって言ったら、みんな白い恋人買いでしょ、
はいはいはい、
みんな白い恋人買わん、
まあ確かにそうですね、北海道だったら
例えばよ、うん、お土産屋さん行って店員が、いや今最近実はですね、若者に人気のなんか雪だるま饅頭みたいなのがあるんですよ、これめっちゃ美味しいんですよ、
はい、
で試食しても美味しいわけ、
はい、
あ確かにそうです、うん、でも阿賀屋のおじさんに買っていくんだったら白い恋人の方が安心しない、
うん、
うん、ポピュラーな感じ、
定番っちゃ定番です
からね、
はい、安心だっけ、ここポイントだっけ、うんう
ん、はい、
だから具体例で言うと、例えば現場でリップサービスっていうのがめっちゃ面白い、実力もある、はい、ショーレースでもバンバン結果も出して、
はい、
オリジンのお笑いライブで1位バンバン取ってるにもかかわらず、小刻みインディアンより仕事増えないさ、なんでか上に提案するんだったら白い恋人だわけ、
はい、
小刻みインディアンだわけ、
はいはいはいはい、
ヒープーさんだわけ、
なるほどね、
うんうんうん、だからもうすでにこの椅子に座ってる方たちを提案した方がお上は安心なんだ、なぜか実績があるから、
うん、なるほど、
もう絶対美味しいもん、
まあそうね、
しかもあの二組、うん、どんな現場に行っても絶対結果残すわけさ、
うんうんうんうん、
どんなクライアントも食べて、あ、やっぱり美味しいね白い恋人っての
は、はいはい、
ますます実績という、はい、この白い恋人理論で、
はい、
雪だるま式に彼らは強くなっていくわけ、 うん、となってくると椅子の席も限られてくる。
限られてきますね、は
い
は
い、でなんとか美味しいって結果残したとしても、はい、おかみからするとやっぱり不況、不況ってもあるから、はい、こけたくないさ、
はいはい、絶対こけたくない。
チャレンジ怖いさ、うん、だったら、うん、いやもうどんな時でも結果を出すヒープ小刻みインディアンで行こうってなるわけ。
安心のもの、
安心さ、うんうん、自分が起用する立場だったら絶対そう、う
ん、確かにそうする、
うん、そうですね。
厳しいじゃん、はい、じゃあなってくるとどうなるかって言ったら、はい、若手の人たちは、うん、食っていけないんでやめます問題が出てくる。
はいはいはいはいはい、はい、
でその時に、はい、マネージャーとして、うん、やっぱり事務所は人が商品なんで、はい、やめてほしくないわけ、
はい、
で止めるわけ、いや、うん、もうちょっと頑張ろうぜ、うん、でも俺マネージャーとしてこう話しておきながら、はい、とっても心に引っかかるわけ、
はい、
この世界で頑張れって俺は言うのかみたいな。
おお、
やめてほしくないわけさ、はい、俺本当にこの芸人さんが好きだから、はい、やめてほしくないんだけど、
はい、
続けたところでどうなるんだろうっていうのが、うん、めっちゃ俺個人で引っかかるわけ、はい、終わった後に、
はい、
CM 大丈夫
CM 行きます行きます。
そうですね、
ごめん、違う、めっちゃ喋ってるの大丈夫。
あ、
そ
こ
で、じゃあ行った、こんなに熱く喋ってて、うん、ちょいちょい CM のこと気にしてた。
ちょっと
俺ですら忘れてたの
に。じゃあじゃあ一旦行って、ね、あ、一旦行って、
一旦もうツイキャスコメントでもね、
はい、
もう、おうおう、あのね、文禄さんが経営セミナーラジオってなって
あの外にいる女の子が巻きでっていう合図出して
た、ね、出してたね今ね、
うん、マジで巻きで、ね、巻きでみたいな女の子、小学生ぐらいの女の子が、はいはい、
じゃあちょっと一旦 CM、 じゃあもう続きも聞きたいんですけどね、はいはい、一旦 CM 行きたいと思います、はい、メールまだまだお待ちしておりますのでよろしくお願いします。それでは一旦 CM です、どうぞ。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
えー、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだるかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
良い品をいつも安くビッグワン。
78.0FM Naha。Your radio station。
さあ、オリジンジャムル、金曜日始まっております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、本日、特別ゲストで、永田健作さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
セミナー講師もやっております。よろしくお願いします。
セミナー、今日セミナーラジオ。はい、セミナーラジオだから。
途中で CM 入れちゃったんで、うん、もう一回、お話、ラーメン屋から最初に。
いや、いいよや。
いいですか、すいません。
いいよやっていうのもおかしいけど。
ラーメン屋の下りから、ちょっとすいません。いや、ラーメンね、800円で提供されて、それを500円って絶対無理ですもんね。その提供されて、
まあ、これは別に僕は全然今日は、はい、なんちゅうの、そのメディアにも、メディアとかなんか、クライアントさんに、うん、ただ不満を言いたいわけでは全くなくて、は
い、ただ
客観的に見たら、こういう構造が大部分を占めてますよっていうことを伝えた上で、うん、次のステップなんですけど、
はい、
まずその問題点として、要は自分たちの価値を、まず自分たちで決めきれないわけ。それはもう上流が決めることだから、
はい、
上流のクライアントとか、はい、沖縄県の事業でも予算がもう決まってるわけ、
はい、
これをいかにこう、うん、多く、取り合うかみたいな、うん、取り合うって言ったらちょっとまたあれなんですけど、うん、結局そういう世界だわけ、
うん、まあそうですよね。
でその上で座れる椅子も少ない、
少ない、うん、
となってきたら若手とか、うん、活動を続けてなかなか活路を見出せない中堅ベテラン芸人の人は、
はい、
辞めたい、もしくは東京で一発勝負する、大阪で一発勝負するっていう流れになるわけ、
はいはいはい、
それを俺は止める、うん、止めながらも心が、いやお前止めたところでどうすんのっていうのが摩擦がずっとあって苦しかったわけ、うんうんうん、 どうしたらいいんだろうと、はい、みんなが食べていける可能性を見出すためにどうしたらいいんだろうと思って、
あそこで検索さんなりに考えた、
たくさん勉強しました、うん、はいはい、気づきました、はい、もう一つ世界があるわけ、
おお、
ほうほうほう、
俺たちが生き残るところにもう一つ世界があるわけ、はい、それは、はい、ただ別に特別なことではなくて、はい、皆さんが普段接してる世界だわけ、何かって言ったら、はい、自ら価値を作ってそれを売る、要は商品さ、
はい、
普通に皆さん水買うでしょ、
はい、
あの商品を各タレントさんは作るべきだわけ、
うんうんうん、
っていうか作っていかないとまずいわけ、これ後から説明するんですけど、はい、日本の経済というのはこれから緩やかに縮小していくので、
はい、
もう日本は弱くなっていくっていうことが決定してるわけ、
はい、
少子高齢化でもう GDP も世界3位からもう絶対インドとか東南アジアに抜かれて4位になって転落していくわけさ、
は
い、こういう社会の流れになってるから、はい、いつまでも川下で石お金転がってこないかなって待ってたら生きていけないわけ絶対に、
うん、なるほど、
だから自ら商品を作ってそれを売るっていう行為をしておかないと生きていけないわけさ、
うん、
はい、じゃあ次、
う
ん、じゃあどうやって商品を作るかなんですけど、
そう
ですね、2つ考え方があって、
はい、
まず1つ目がニーズとウォンツを探すことだわけ、
ニーズとウォンツ、
はい、ウォンツ
何それ、
ぜひラジオ聞いてる方メモして、ニーズとウォンツね、
まずニーズ、ニーズ、
まずニーズっていうのはお腹が空いた、
お腹が空いた、
うん、お腹
す
くでしょ、
はい、お腹すく、
で何か食べたいでしょ、
何か食べたい、
これニーズだわけ、
うん、
はい、でウォンツっていうのはお腹が空いたら例えばタコライスを食べようっていうのがウォンツだわけ、
はい、
うん、お腹がすくというニーズに対して選ばれるタコライスなのかカレーなのか、うん、スニッカーズなのか、うん、チョコレートなのか、これウォンツだわけ、
はい、選択肢みたいな、
そうそうそう、うんうん、俺たちはこのウォンツを作らないといけない、はい、例えば、うん、
はい、
暇な時間を楽しく過ごしたいってニーズがあるはずだから、
はい
はい、
暇を持て余した時に有益に過ごしたいっていうニーズがあるはずだから、
うんうん、
それを満たすようなウォンツって作れない、
あ、なるほどね、
例えば動画でもいいさ、はいはい、10秒動画でもいいわけ、
はい
はいはい、
まずこのニーズとウォンツっていう世界があるっていうのを踏まえてほしい、これどこもそう、はい、どの商品もそう、うんうん、喉が渇いたというニーズに対してすっきり爽やかなコーラなのか、
うん、
落ち着いたしっとりの水なのか、うん、味わい深いお茶なのか、それは違うさ、
うん、
で
俺たちもそれはできて、
はい、
例えばウォンツを作り出すときにこれも公式なんだけど、はい、数学の公式と思ってください、
はい、
自分の興味のあるものかけるペインオアゲインだわけ、
ペインオアゲイン、新
しいワードが
ごめん、ね、説明します、
はいはいはい、
まず自分が興味のあるものは多分すぐ出てくると思う、例えば俺で言ったら、はい、読書でしょ、
はい、
でダンスでしょ、
はい、
演劇でしょ、
はい、
まあ、育児とか教育も興味があるわけ、はい、お金も、はい、興味があるわけ、
はい、
これに
女性も入ってます、
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 真っ先にごめんなさい、女性、
水木だ、水木だ、水木も入ってます、
これにペインオアゲインなんだけど、
はい、
ペインっていうのは痛みだわけさ、
痛み、
うん、痛み、で原因っていうのは何かを得るとか、
はい、
もう少し砕けた言い方をするとペインというのは人を助けること、
はい、
原因は人の役に立つことだけ、はい、例えば、うん、飲み物で言いましょう、
うん、
ペインで言ったら脱水症状の状態を改善する OS1、
はい、
これは具体的に痛みを良くする、
はい、
でコーヒーは原因だわけ、
はい、
別になくても心底困りはしないけど、うんうんうん、あったらいいねっていうのがペインだわけ、要は気持ちいいというか、
うんうんうん、
まあ、なくてもいいけどあったら幸せだねっていうのがペインだわけ、
うんうんうん、
は
い、
で原因はペインは痛みね、はい、具体的に困ってる人の問題を解消することがペイン、
はいはい、
原因はなくてもいいけどあったら嬉しいもの、人の役に立つものね、
うんうん、
これを組み合わせたら価値って無限に作れるわけ、
ほう、
はいはい、
ほう、
うんうん、
例えばこれ実際俺商品を1個作ったわけさ、
はい、
披露宴をすごく素敵な時間にしたいっていうニーズがあるさね、
はい、
水木も結婚するって披露宴あげるんだったら素敵な式にしたいでしょ、
そうですね、
これニーズね、
ニーズ、
じゃあその中でウォンツっていうのは例えばエイサー呼びますよ、うんうんうん、プロジェクションマッピングの演出をやりますよ、ね、それこそ芸人さん呼んで呼びをしますよっていうのがウォンツである
ん
です、
はい、
じゃあ自分の好きな演劇でこのウォンツを満たすことができないかって言って作ったのがメモリーアクトっていう商品があるわけ、
はい、
メモリーアクト、
はい、
これは披露宴の中で新郎新婦がお父さんお母さんに感謝の気持ちを 手紙で読むところはさ、はい、あれを寸劇でやりませんかっていうのがメモリーヤクトだけ、うんうん、
やってましたね。
言葉だけではなくて、うん、当時のエピソードとか子供の頃寂しかったんだよとか、うん、学生の頃反発してたけど実はお父さんとお母さんのこと好きだったんだよっていう思いを言葉じゃなくてお芝居で見せるっていうのがあったわけ、うん、
はい、実際にね、
これを商品化したわけ、はい、その時に俺が何をしたか、はい、自分で価格を決めたわけ。
お、
はい、さっき言ったさ、はいはい、普通は芸能の世界では価値は上が決めるんですよ、上流が、はい、じゃなくて俺が決めたわけ。
なるほど。
具体的に何をしたかって言ったら、はい、相手が求めるクオリティから逆算して、うん、じゃあ役者3名必要だな、はい、で相手が求めるクオリティを達成するためには、はい、オゼのメンバーだったら1時間の稽古を3回やれば絶対いける、
は
い、だから1人当たりに対して3時間のコストプラスメモリーアクトで当日休むから、はい、みんなに聞いて回ったわけ。アルバイト1日いくらもらってるって、はい、だいたいそれを平均してこの金額も入れたわけ、
はい、
足しました、
はい、
で会社に残したいお金も足しました、
はい、
でこれで、これエリスリーナ西原さんと独占契約してるんですけど、エリスリーナさんにこの価格を僕たちは欲しいので、
はい、
あとはどれぐらいここでまたセールス価格が出てくるので、はい、エリス・リーネさんの塩梅によるんだけど、
はい、
これはこの価格は守ってくださいっていうのを出したわけ、
はい、
これ気づいてほしいんですけど、うん、このメモリーアクトっていう商品に対してさ、ごめんなさい今財布にお金がないんで値引きしてもらえますかっていう人いると思う？
は
いないわけ。買うか買わないかだってさ。
なるほど。
商品もそうさ、
はい、
商品だからそうだわけ。買うか買わないかだ、これマーケットの原理なんだけど、人がそれに対して価値を認めれば買うし、
はい、
認めなければ買わないわけさ、
はい、
ちなみにこれさ、役者3名で20万だわけ、
はい、
ここでプーキに聞こう、
はいはいはい、
この20万率直にもう素直に言って安い高い、は
い、いや、ま、だから3名でしょ、まあまあ3名か
20万
で、まあ、事務所引かれて
うん、違う この価格だけ、
あ価格だけ
値頃で、はい、これ20万ですって
ガチでリアリティな考え方、
あ価格だけで言うんだったら高いかなって思います、ね、
高いわこれ。なんで高いかって言ったら、プーキーに結婚する意思がないから今、
あ
結婚しない人からしたらこれは高いわけさ。でも
テストみたい
でもだよ、披露宴を素敵な時間にしたい人から見たら範囲内だわけ。
はあ、なるほど。
その価値を、
うん、
そうなんだ。そう、
結婚して、私は人と違った披露宴がしたい、スペシャルな時間にしたいっていう人に対しては、
安い。
範囲内だわけ。
これぐらいだったら全然出せますか。
適正価格で今挟まってるわけ。
はあ。
ここポイントなんだけど、人はさ、金額で物事を決めないわけ。
はい。
価値を認めればいくらでも出すわけ。安室奈美恵さんのコンサート、もう数万円さ、
はい。
でも喜んでみんな出すわけ。価値があるから。
ああ、そうですね、そうですね。
でも安室奈美恵さんのファンじゃない人からしたら、よくあんな高い金出すなってなるわけ。
だからしかも、本土からや、飛行機乗り継いでから、ホテルも取って、みたいな人もいっぱいいたじゃないですか。
わからんから。
だから、高い安いじゃないわけ。人はそこに価値を感じればいくらでも出すわけさ。で、ZOZO タウンの前澤社長、はい、バスキアの絵数億円で買ってるんだよ。俺からしたら意味が分からんわけ。バスキアっていう絵があって、
バスキア、
絵がね、数億円で買ってる、何億円だったかな。
そんなの買う
わ
みたいな。
俺は理解ができないわけさ。
でも
前澤社長からしたらそこに価値を見出してるから出すわけ。なるほど。だ人は価値を見出したら絶対お金を出すわけさ。
はい、
その価値を作ることができれば、俺たちって生き残れるわけ。しかも自分が興味のあることで。
なるほどね。
なるほど。
ずっと検索さん空気見てる
し。ああ、いや、そう
ちゃんとお前分かってるかみたいな感じ。
いや、でも俺も本当に智弁和歌山の高島監督に会えるんだったらいくらでも出すからね、俺。
例えばさ、
俺いくらでも出す。
智弁和歌山の歴代監督をネタにした漫才とかやったら喜ぶ人いるんじゃないか。
智弁和歌山好きのまあプーキーみたいな方が見たら、
そう
っすね。それは喜ぶでしょうね。
和歌山県で営業やりたいっすわ。
でしょ？
もうめっちゃ書くよ、ネタ。
可能性あるわけさ。で、しかも楽しいさ。
はい。
これじゃあお笑い芸人当初、例えばテレビとかラジオとか新聞、メディアに出たいっていうのとはまた本質的にちょっと違うよ。
はい、
夢が叶ったかって言ったら違うんだけど、めっちゃ幸せじゃないか。
幸せっすね。
もう智弁和歌山の同窓会にもプーキーさん毎年来て、歴代監督の漫才やってくださいよって言われたら。
やっば
だろ？
もうやばいっすね。
幸せじゃないか。
幸せっすね、マジで。
それでよ、50万出すって言われたらどうか？
50万ですか？
だってその価値を認めたら相手側が出すんだよ。
はい、50万も、いやいや、もう本当に会えただけ、高島監督に会えただけで結構ってなるけど、いやでも50万出す価値があったんでってことで来るっていうことですよね。
なるほど。
なるほど。
大笑いのテンションになってるな。
すごいな。いやいやでも、
なんでかっつったら、ごめんね、なんでかっつったら、例えばさ、サザエさんの東芝がスポンサー降り立った、
はいはいはいはい、
で番組がなくなるかもしれないって、うんうんうん、サザエさんの声優さんがどんなに高いスキル持ってたとしても、うん、上流が倒れたら下流みんな死ぬわけ、
うん、そっか、そういうことだもんな、うんうんうん、あ確かに
でしょ、
はい、
俺たちそういう世界で生きていかないといけない、しかも少ない椅子を狙って、うん、
狙って
俺そこで頑張れとは言えないわけさ、
あ、うんうん、
でも今言った自分の興味のあることを持ってきて、そこに人の困りごとを解決する、もしくは人の役に立つことを掛け合わせて新しい商品を作れば、あなたも幸せ、相手も幸せ、そして適正な価値で値切られることのない生活ができるわけ。
なるほど、
うん、
これこの世界だったら俺頑張れって言える。
ここの今や知ってる、僕らが知ってる世界じゃなくて、自分の価値のあるこの新しい世界を作ることもできるよということですよね。
もちろん今既存の川の流れのように美空ひばりの世界でもありがたく受けます、
はいはいはい、
これはもう本当にそう。だって俺なんかができないことをやってくれたさって、うん、企業と良好の関係を作ってくれてるのは広告代理店さんだし、テレビというラジオというメディアを守ってくれてるスタッフさんがいるわけだし、うん、俺たちを撮ってくれたり声を拾ってくれたりする制作会社の人たちがいるから、うん、俺たちの価値があるわけで、
ありがたいですよ。
これは絶対そうだけど、はい、たださっき言ったみたいに感情を抜きにして見ないと、うん、この世界だけでは生きていくのが非常に難しいわ、
うんうん、
でもっと言うよ、
はい、
これから日本経済がどう動くから、はい、2つの世界で俺たちは生きていかないとまずいよっていう話をするんだけど、
はい、
さっき言ったみたいに日本はもう少子高齢化で人がもう減っていくわけさ、うん、
はい、
あと1年2年したらこの赤ちゃんを産むことができる女性が激減するから、
はい、
人口の下がり具合も半端なく落ちるわけ、
はいはい、
となってくるとどうなるかって言ったら、さっき言ったみたいに GDP はどんどん落ちていくわけさ、
はい、
もう日本は、うん、1997年98年あたりから成長社会から成熟社会に行ってるわけ。もう成長できません、あとは緩やかに落ちていきますよっていう社会だわけ、
はい、
だから昔はさ、はい、戦後、はい、焼け野原で何もないところから、
はい、
日本っていうのは欧米を真似して同じ方向を向いて、うん、国が会社が時間割を作るから、
はい、
終身雇用年功序列、うん、俺たちが作るものに乗っかってくれたら最後まで面倒を見るぜっていう社会だったわけ、それが年功序列終身雇用だった、
はいはい、
ここの会社に入ってくれたら一生面倒見るし、黙ってても年齢が上がったら賃金上がっていくよっていうのが今までの社会だった、
うんうんうん、
でもこれはもう終わったわけ、あとは緩やかになっていくわけ、
はい、
これどうなるかっつったら、はい、ざっくり言うと、はい、もうさ、国は会社はあなたを守ってくれないわけ、う
ん、あ、
年金制度もなくなりはしないけど支給年齢って絶対引き上げられていくわけさ、
はい、
65、70、75、80って、はい、だって人の数が減るんだのに、
は
い、年金ないんだ
もん、
それどうなるかっつったら、
はい、
あとは自力で頑張ってねえだわけ、
あ、
今まで時間割を用意して、はい、国とか会社が用意したこの時間割に従って動いてくれたら幸せになりますよ、22で就職して30ぐらいでマイホーム建てて60で定年、あとは年金で暮らせるっていうモデルを作ってくれたから、みんなが一生懸命そこに向かって世界第2位っていう GDP まで上り詰めたわけ、一時期ジャパンアーツナンバーワンって言われたんだよ、
はいはい、
アメリカが日本にビビってたんだよ、
うんうん、
あんな焼け野原になった日本をアメリカがビビってたんだよ、
うん、
それはもう成功したわけさ、
はい、
その成功体験が強烈すぎるがために、はい、今とっても大変だわけ。
なるほど、
みんな、あ、よかった、やっぱりこれにやっていったら夢が見られるんだっていう世界から、うん、時間割が真っ白だわけ、ごめん自分で作ってって、
うん、
ごめんもう支えきれない、
はいはい、
っていうのを国ははっきり言わないわけ、
は
い、うにょーっとなんとなくこう、うん、70歳まで働いてねっていう努力目標とか、
はいはいはいはい、
外国人労働者を入れてなんとか社会を維持していこうって言ってはっきり現実は見せなくさ、でも現実的にもう俺たちに時間割は用意されてないわけ、で
そんななってんだ、
さっき言ったみたいに上流が死んでしまったら下流みんな死んでい
ます、はい、
県とか国の事業もそうで、はい、人口が減るっていうことは税金が減るわけさ、
うん、
事業費自体もちっちゃくなっていくわけ、
はい、
この意思が大きくなることはもうないわけさ、
なるほど、
あとはちっちゃくなっていくだけだわけ、
はい、
何回も繰り返すけど、はい、少ない意思でそのちっちゃくなっていく意思をいつまで待つのって話さ、
あ、
上位無理さ、
はいはい、
だから今のうちに、もっと言うと2020年の東京オリンピック終わったら経済絶対落ちるからね、これ歴史的に見てもそうだけどさ、過去のオリンピック見てもオリンピック終わったら絶対ボンって下がるわけ、
はい、
なんでか今は人がいっぱい来るから、やれホテル建てれや、コンテンツいっぱい作れや、ね、メディアもいっぱい作れってなるけど、このいっぱい来た人たちがさーって帰ったら絶対経済って 120% の確率で みんな落ちてこい、ボンボコボンボコ。過去のオリンピックはそうだった、うん、でメディアも絶対縮小するわけ、はい、その時に備えて、はい、今から俺が伝えたヒントを勉強してもらってって言ったらまた生意気だけど、はい、自分には何が興味があるんだろう、はい、その興味に対して人のどう役に立てるんだろうっていう商品を作っておかないと死ぬぜっていう、はい、
なるほどね、
なる
ほどね、なんか怖いっすね。
いや怖いんだよ現実見たら怖いんだけど、言い方、見方変えたらさっき言った智弁和歌山みたいな商品が爆発的に売れる可能性があるわけ。答えがないゆえに、
なるほど、何が起きるかも分からないですもんね。
だって YouTuber なんてあったか。
確かに、
コンビニアイス評論家っていう仕事があるんだよ今
コンビニアイス
マンさんっていう人がいて、コンビニアイスが好きすぎてこれ食べてツイッターでその感想を述べてたら評論家になったわけ
で、それで、まあ、メディアとかに、まあ、特集されたりとか。
コンビニアイス食って生活してるんだよ。
そういうのもあるんすね。でもさ、何があるか分かんないっすね。
ネイルサロンとか、はい、アロマセラピーなんて昔なかったんだよこんな仕事、
はい、
今でももう当たり前のような感じのアイスマンさん
の、それがみんな一緒の世界だったわけ。今まではね、みんな一緒で同じ夢を見ようぜっていうところからそれぞれ一人一人になってるさ、
はい、
マスメディアもそうさ、はい、昔は美空ひばりさんとか、うん、山口百恵さんとか絶対的なシンボル一人ポン、はい、みんながこれが好き、
はい、
今 AKB48 とか何名いるばってなってさ、はい、でもそれぞれ推し面がいるわけ、
はい、
それぞれ一人一人好きな人がいるわけさ、
はい、
これクラスター化ってよく言うんだけど、
はい、
あのプラズマクラスター、こうブドウの房みたいな、
は
あ、リンゴじゃなくて、はいはいはいはい、こういう社会だわけ、はい、それぞれ一人一人が好きなことを追求しないとやばい世界だわけさ、もうモデルがないわけ、
すごいな、はい、そういうことか、なるほどね、
アイドルって昔は限られてさ、松田聖子さんとかわからない、はい、まあ、それなりに人数はいたけど今ほどいないでしょ、はい、今何名いるばって話だ、
うん、確かに、
もうめちゃくちゃいますもんね、地下アイドルとかもいるし、
あのジェネレーションズとかさ、エグザイルグループも死にいっぱいグループあるでしょ、
はい、いますね、
あれも社会の流れにこうしてるわけ、
なるほど、だからなんすね、
そう
すごいな、じゃ あ増やす、俺を増やせばいいんだ、じゃあ
だから俺たちは小さいコミュニティマスメディアで売れることはないかもしれないけ
けど
小さいコミュニティだったら必要としてもらえる可能性があるわけ、それってさ幸せじゃない、
幸せ、うん、すごく幸せです。
だから来たるべき嵐はもう来るから、
はあ、
それに備えて今のうちに俺はやっておいてほしい、タレントさんもうやめてほしくないわけさ、
はあ、好きなことでも何でもいいんですもんね、うん、それは自分の、
なるほど、
じゃあ俺はアクションスターが好きだから、
うん、
例えばさ
アクション系
か、最後にやりたいんだけど
アクションスターってあ、すみません健作さん、こいつね、もう本当にすぐ笑わそうするからこいつ、ね、アクションスターって、おいお前できないだろ、お前
もっと分かりやすいやつあったな、分かりやすいやつあった、
すいませんね健作さん、ちょっと話し続けてください
水木をコンサルしようか、
はい、
俺が水木をコンサルするんだった
してください。
例えば水木映画上手でしょ、
うん、
映画上手だったこいつ、
イラストが上手な、
うん、で俺も似顔絵描いてもらったんだけど、こう嬉しくてこう LINE のアイコンとかにしてたわけさ、俺がもし水木の絵のスキルがあったら、
はい、
長所モンスターっていう商品を作るわけ、
長所モンスター、
その人の長所をデフォルメした妖怪を描くわけ、モンスターを、
はい、
例えばショーだったら俺頭の回転が早いから、なんか頭のこっちがパカーって割れて、はい、脳みそがめっちゃ回転してるっていうようなモンスターを描くわけ、そしたら嬉しいさね、長所褒められたら、
はい、
そしたら例えばショーが LINE のアイコンにそれをするさ、
します、
で LINE のアイコンってみんな気になったらやって、はい、ショーさんなんか LINE のアイコン面白いですね、これ誰がか、いや何すかって、いや小屋水木さんっていう人がいて彼女が書いてくれたんですよって言って、うん、はい、人が水木の宣伝をするわけ、
うん、ああなるほど、
書いてもらったと、
うん、でなんかその人がイラストを描く仕事があったときに、あそういえば翔さんこんなこと言ってたな、すみません、あのオリジンに小屋水木さんっていう人がいてイラスト描いてますよね、
うん
うん、仕事お願いできませんかって言って仕事が来るわけ、
うん、
来るわけ実際に、
うん、
でそれがじゃあどう本業と結びつくかっていうと、
はい、
イラスト描くでしょ、はい、人を喜ぶでしょ、はい、無料でいいよ、無料でもう無料でバンバン描いて人を喜ばせる、はい、それが仕事を生むわけさ、でそのイラストを描くこともお金にしなくていい、例えばオファーがあって、
はい、
無料でいいできないですかって、これは俺引き受けていいと思うわけ、
はい、
何が起こるかって言ったらファンが増えるわけ、水木のファンが、
はい、
なってきたら水木が舞台に出るって言ったらこのファンって必ず来てくれるわけ、
なるほど、
わかる、俺たちってサービス業だから、
はい、
お笑いライブ面白いから見に来てくださいって言っても物があるわけじゃないさ、
はい、
商品があれば例えば試食とか 提供してこの商品の良さを知ってもらえるんだけど、俺たちってサービス業でないわけさ、形が。
それがないですもんね。見ないとわからない。
そうだから、どんなに進めても実態がないから、まあいいんだろうねってしかならないわけ。
でも引きがわからないっていう。
でも水木のイラストで喜んでくれる人は、水木が言うんだったら行くっていう人なわけ。
なるほど。
ここでマネタイズができるわけ。
ふえ、
なるほどね。
ふえ、あ、そういうことか。
そう、水木さんに書いてもらってみたいなね。ほうほう、
この人が出るんだったら、どんなあらすじでも出るって言ったら最強だわけ。作品の内容とかあらすじとか書かれててもわからんわけさ。うん、でもイラストというのをフックに、水木が小さなコミュニティで30名ファンがいて、うん、無料でもうめっちゃ水木さんのイラストですごい幸せになったっていう人が、水木が舞台に出ますよって言ったら30人必ず来るわけさ、はい、でこの数字ってとっても大事で、はい、映画とかドラマとかってオファーする人ってこの数字を持ってるか持ってないかで見るわけ、
はい、
だから舞台でもそうだし映画でもそうだし、アイドル枠みたいなのがあるわけさ、
は
い、
そうですよね。
この人入れとけば数字がある程度保証されるってないと怖いわけさ、
はい、
だから映画とかドラマでも原作本が今流行ってるわけ、はい、10万部ヒットした本を映画化するっていう保証があるから、数字がついてくるから、それをブレイクダウンして、個人でも俺が何かやるって言ったら30名は来る、50名は来る、100名は来るっていう、この輪を広くしてると本業に必ずフィードバックされるわけ、
うんうんうん、
そういう人に映画の方が来るわけさ。
なるほど。
そうすると、すみません、警察さん、あの CM、
あー、ごめんなさい、
うわ、 CM、 CM、
CM いかないと、
うん、じゃあ、もう、あ、じゃあ一旦 CM です、うん、どうぞ。
リップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたろか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え、絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。
はい、どうも。
78.0FM Naha。 Your radio station。 Okinawa。
さあ、オリジンチャンブル金曜日後半戦でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本日ゲストで永田圭作さんが、
ありがとうございます。
お越しいただいて
しまった。やばい、ごめん、ありがとう。
顔死んでるわ。
最後に、はいはい、ごめんね、もう、はいはい、今日3名の時間を取ってしまって。
いやいや、
は
い
は
い、
ただこれもうこれだけ今日本当に言いたかったのは、はい、これ最後の一つなんだけど、はい、ほら俺いっぱいいろいろ話したさね、
はい、
だからどんな時代になってもさ、いろいろ今からテクノロジーとか出てくるし、時代がどう変わるかも読めないんだけど、どんなに時代が変わろうが、どんな技術、どんな人種が出てこようが、この力さえあれば生きていけるっていうのが一つあって、これどの人に対してもそうだと思うんだけど、まあ繰り返しになるんだけど、自ら価値を作って自分でそれを売るっていう行為だわけで、俺なんかが今日からできるステップの一つとしてあるのがチケット売りだわけさ。
はい、
俺がなんでチケット売れって言ってるかって言ったら、まさにここでネタ作りました、舞台に出ました、これ自分で価値を作ってるわけさ、
はい、
これをチケットを自分で売ることができる力さえあれば、この人よ、何やっても成功する。
なるほどです。
絶対どんな時代になっても、
うん、チケット売りが大事っていうのはもうありますね。
そう、うん、それはただの手段であって、
はい、
今俺たちができるのは毎月1回お笑いライブがあります、はい、数ヶ月に1回舞台がありますっていうこの機会に、
はい、
厳しくなる世界がもうやってくるから、
うん、
だから今のうちにチケットをたくさん売ってって言ってるわけ。別に利益がどうこうじゃなくさ、
うん、
俺はいつかはみんなもしかしたら別の業界に行くかもしれないわけ、
うん、
そうなった時にどんな状況になっても生きていける力をつけたいわけさ、
うん、
そのためにチケットを売ってほしい。
なるほどです。
騙されたと思って頑張って。
技術とかもそうですもんね。チケットの売り方とか、
そう、
自分のおすすめするポイントとかそういうことですもんね。
このチケットを売る力さえあれば、要はもっと抽象的に言うと価値を作ってそれをセールスできる力さえあれば、どんな時代になってもその人絶対大丈夫だから。
違うところに行っても
絶対大丈夫、どんな時代になっても。はあ、歴史を紐解けばみんなそう。生き残ってる人たちは自ら価値を作って売ってきてる人たちが生き残ってるわけ。
はあ、なるほど。まあそうですもんね。
おお、
以上です。
いや、ありがとうございます。
すいません、もう時間いっぱい、本当にもう3名の時間を。
じゃあ水野さん、今日別に休みでもよかったね。
ちょっと思ったよ。思った思った。
いや冗談ですがな。ありがとうございます、検索さん。
すいません、
検索さんには。はい、じゃあちょっと、
ま、もう普通に最後までね、見ていただいて、はい、じゃあメール、メール来てるんで、じゃあちょっとそれを、はい。
はい。
お疲れっす、5本指です。はい。今年最後の放送ということで、
そうで、今年最後の放送
です。星のドラゴンクエスト、昨日から神様チャレンジが始まりました。今回で頑張って7段をクリアしたいですね。そこで7段の竜王がめちゃくちゃ強い。やっぱ、バフかけてゲージ担いだ方がいいですか、それとも一気にガンガン担いだ方がいいですか、いいアドバイスお願いします。
なるほど。いやー、これはいきましょう。
バフって
バフでしょ、だから
めちゃくちゃ強いって7回7段の7段の竜王がめちゃくちゃ強いから、うん、バフかけてゲージ担いだ方がいいのかなって。
7段のこのバフは、ああ、うん、そうするでしょ。
うん、
そ
ん
つかももちろんどまっせつるもついて誰かについてやるってどまるつくんですか。あこれ出すだけでしょ。いい、締まりましたでしょうか。いい、ね、今年最後の、
はい、まあ最後にさ、みんななんか来年の目標をな、あの一言言ってから終わりにする。
あ、メールは以上なんですか。
反映されてるの以上っす。
あ、そうなんですね。
うん、
はい、いやでも本当に勉強になりました、めちゃめちゃ。検索さんの話、
また2019年からね、はい、また今年も変わるし、
同じ話をね、全くこれ知らない人に言いたいんですけど、うん、めちゃめちゃ長かったから忘れたな。
忘れたんかい。
本にしてほしいですね。
まあ確かに俺も印象に残ったな。いや、ラーメン屋で800円って結構取るよ。
お前それ、
ラーメン屋で800円は結構取ってるよ。いや、それだな、一覧ぐらい取ってるな。
うん、それしかない。
いや、冗談ですよ。検索さん、冗談ですよ。いや、もう疲れ切ってるやし。
めっちゃ今日もう。
疲れ切ってる。
改めて、なんで疲れてるんですか。
めっちゃ疲れてる。
あるでしょ、もっとエナジー、エネルギー。
はい、まあ、だから、検索さんはそういうセミナー系というか、うん、まあ、こういうのを喋っていきたいみたいな。
俺はもう一生ね、一生みんなと仕事していたい。オリジンメンバーで。あれ一人、マジでやめさせたくない。
確認なんですけど、酔ってます？いや、
知らずかな。
俺はもう誰一人も。
俺、この検索さん、酔っ払ってる時にしか見たことないんですけど。
そうね、そうね。
疲れた、今日は。
いや、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、さあというわけでラストでございますけれども、はい、はい、まあね、来年の1月の、はい、じゃあ1月4日からスタートですね。
うん、そうですね、はい、金曜日からスタートですから、
はい、
なるほど、ああ、
はい、一発目っすよ、
一発目、
2019年一発目は俺たちですからね、は
い、そうね、
そこのね、もう、まあ、ぜひメールテーマの方もじゃあ新年明けてのこの抱負、今年の抱負っていうことで皆様メールお待ちしておりますので、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
お願いします、
はい、そして明日ですね、オリジンお笑いライブ起承転結がございます。天物館で、4階にて会場18時半開演19時となっております。チケットが1500円で、なんとプレゼント企画も実は用意しておりますんで、
そうなんだ、
芸人が持ち寄りのプレゼントをもう運良ければいただけますよということで。
一応皆さん、あ、一応言っときますけど、うん、僕ボケますんで、
あ、プレゼントね、
はい、
まあ、ボケますんで、ね、そういうのもいるかもしれない、はい、
それをね、
めちゃめちゃいいプレゼントもあるかもしれない、
は
い、
そうそうそう、
うん、クリスマスにちなんでね、
はい、
ぜひ皆さんよろしくお願いします。
あと、すいません、はい、一つですね、検索さんからいきますか。
うん、
ほんとしてたな今、ね、12月23日日曜日ですね、
今日
来たん
だ、大事な見えし、
はい、姫ゆりピースホールにて、白梅学徒隊から託されたものということで、うん、ちょっと平和劇、うん、お芝居をさせていただきます。時間が、13時30分開場、14時開演となっておりまして、はい、大人1500円、学生、大学生、専門学生含む学生さんが1000円となっております。
う
ん、
あ、
はい、検索さんから何かあります？は
い、いや、もうこれも、まあ、言い方ちょっとあれかもしれないですけど、 知りませんけど、はい、商品として作った作品で、うん、これを一つ、志ある劇団員とともに、やっていきたいなと思ってますので、
なるほど、
ぜひ見に来てください。仕事にしていきたい
と思います。そうです、そうです、はい、
はい、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします、うん、
はい、よろしくお願いします。
ツイキャスコメントでもね、いろいろためになりましたと、ひとみさんもいただいておりますよ。ありがとうございます。今日めちゃめちゃいい話など、初見の方も来てくれてね、ありがたいですよ、本当に。
ありがとうございます。
占い師さんですかね、かぶる、かぶる占い師かぶるちゃんですね、ありがとうございます。
占い師かぶるちゃん面白いな名前面白いな。
ためになりました、ありがとうございます。また来年もぜひ、はい、オリジンチャンプル、そしてオリジンアワー FM 那覇さん、よろしくお願いします。今年はありがとうございました。本日のお相手はすっとこどっこいそばしょうと、
すっとこどっこいプーキーと、
劇団大勢小屋水木と、
永田健作でした。
ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
良いお年を。
また来年。